AI 時代において AI にとって代わられない人々の3つの能力。 AI 時代の競争力は単なるツールの使い方や自動化による副業ではなく、自分の仕事に AI を深く融合させ、独自のデータと判断力を蓄積することから生まれる。特に質問力、問題意識、経験と直感を組み合わせた見識が大回復可能性を生み出す。AI による自動化で収益化を図るコンテンツは、技術の動向を読み解くための参考資料にはなり得るが、それ自体が持続可能な競争力となるわけではない。生成 AI が普及すればするほど、差別化の鍵となるのは、モデルへのアクセス権ではなく、個人や組織が保有する独自のデータと文脈である。中間管理職の一部の調整報告業務は AI エージェントに置き換えられる可能性があるが、責任ある判断や人材管理能力は依然として重要である。AI 時代の創造性とは、ぬからありを生み出す能力にとどまらず、AI が生み出した選択肢の中から優れたものを識別し、改善する審美眼へと広がっている。かけがえのない人物とは、精緻な文章力、鋭い問題意識、そして現場で蓄積した経験と直感を兼ね備えた人物である。一目でわかる結論、AI 時代において、お金を稼ぎ生き残る人は、単に最新の AE ツールを多く知っている人ではない。より重要なのは、自分の仕事の課題を正確に定義し、AI が活用できる独自のデータや文脈を蓄積し、成果物を判断できる目利きを身につけることだ。UTUB やオンライン講座には、AI を使って、一律30分働くだけで大金を稼げるといったメッセージが多く見られる。一部には実際の生産性向上の事例も含まれているが、その多くは AI で稼ぐ方法を教えるコンテンツそのものを販売する仕組みに近い。したがって核心となる問いはこれだ。 AI で何を自動化できるかではなく、自分の仕事のどのボトルネックを AI で解決するかである。1. AI 自動化による収益の幻想から脱却する。自動化による副業の競争優位性は長く続かない。生成 AI が普及した後、テキストの自動生成、画像生成、ショート動画の制作、ブログの自動投稿、チャットボットの運用といった収益化手法が急速に広まった。しかし、誰もが同じツールを使える分野ではすぐに競争が過熱してしまう。成果物の品質が低かったり、反復的だったりすると、プラットフォーム、検索エンジン、利用者すべてから敬遠されやすい。Google Search Search Central は、大量に生成された低品質なコンテンツや、検索順位操作を目的とした Scaled Content and Abuse をスパムポリシーの対象として説明している。つまり、AI を使用したという事実よりも、人にとって実質的な価値のないコンテンツを大量生産する手法の方が危険なのである。AI は副業の製造機ではなく、生産性のエンジンである。持続可能な収益は、AE ツール自体から生まれるというよりは、すでに存在する仕事や事業の効率を高めることから生まれる。アプローチ、短期的な魅力、長期的な限界、より良い方向性。AI によるブログショート動画の自動大量生産参入が容易差別化が難しく、品質管理が困難、ドジの経験し検証を含むコンテンツの制作、プロンプト集の販売、迅速に作成可能。ツールの変化に脆弱、特定の職業界の問題、会計決テンプレートへの高度化、単純反復業務の自動化、即時の時間短縮、誰でも真似できる。組織のデータプロセスと連携した業務のシステム化、本業への AI 導入、初期学習が必要、実行の難易度がある。持続可能なコスト削減と品質改善が可能。例えば、飲食店経営者は AE をメニュー説明の作成だけに使うのではなく、在庫記録、季節ごとの販売量、レビューデータ、地域のイベント情報を合わせて分析し、発注量やプロモーションを調整することができる。企画担当者は、 AI に単純な要約を任せるだけでなく、過去の提案書や失敗事例も合わせて入力することで、意思決定の質を高めることができる。2. 真の武器は自分だけのデータと見識だ。誰もが強力な AI を使う時代、差はデータから生まれる。JPT クローリー、ジミニのような高性能 AI サービスは、サブスクリプション料金を支払えば多くの人が利用できる。モデルへのアクセス権自体が希少な競争力となる時期は、ますます短くなっている。同じ AI を使っても結果が異なる理由は、ユーザーが提供する文脈、データ、基準、フィードバックが異なるためだ。AI に提供できる個人組織データの例は以下の通りだ。過去の企画書、報告書、提案書、議事録顧客からの問い合わせ、レビュー、相談記録、個人のメモ、アイデアノート、読書録失敗したプロジェクトの原因分析資料、業務チェックリストと意思決定基準、現場作業の動画、観察記録、ノウハウ文書。これらの資料を整理すれば、個人ウィキ、または組織のナレッジベースとなる。単なる補完ではなく、検索可能で、要約可能で、再構成可能なデータ資産へと変わる。個人ウィキを作る実用的な方法。個人ウィキは、大掛かりなシステムである必要はない。重要なのは、散らばった記録を集め、AI が理解できる構造に整理することだ。資料を集めるメモアプリ、クラウド文書、メール、ローカルファイル、スクリーンショットを人か心に集める。日付と出典を記録する。後で AI が要約した内容の根拠を追跡できるようにしておく必要がある。テーマタグをつける。顧客、製品、アイデア、七杯、編んだこと、反復業務のようにタグをシンプルにする。機密情報を削除する。個人情報、契約上の秘密、顧客を特定できる情報は削除するか、匿名化する。質問リストを作成する。AE に何を尋ねるかを事前に整理する。質問例は以下の通りだ。過去3年間の私の企画書で繰り返されている強みと弱みは何ですか？顧客からの苦情のうち、実際のビアレ損失につながる可能性が高いタイプは何か？私がよく先延ばしにしてしまう業務には、どのような共通パターンがあるか？成功したプロジェクトと失敗したプロジェクトの意思決定の違いは何か？洞察、暗黙知と判断基準のデータ化。一般的に、停止のエイジは韓国語で暗黙知と訳される。文章やマニュアルでは完全に説明しにくいが、熟練者が体で知っている知識である。ここで言う休め知は、暗黙知の中でも、何が良くて何が不自然か、どのような選択が現場に適しているかを判別する感覚に近い。例えば、次のような知識は数字や文章だけでは表現しにくい。デザイナーが画面の余白が違和感があると感じる感覚、シェフが柚子先や匂いで火の通り具合を判断する能力、営業担当者が会話の流れから顧客の躊躇を察知する感覚、編集者が文章のリズムや読者が読み飛ばしてしまう箇所を察知する能力、現場管理者が事故が起こりそうな作業動線を直感する能力。 AI は大量のテキストや画像を学習することはできるが、特定の組織や個人が蓄積した現場感覚を自動的に把握することはできない。したがって将来の競争力は、自分の中にある暗黙知をどれだけうまく記録し、具体化し、フィードバックデータに変換できるかにかかっている。3、職場は業務単位で再編される。職業全体よりも、業務の束が先に変わる。AI が特定の職業を丸ごと消滅させると断定するのは難しい。実際の変化は、職務を構成する業務単位で、まず起こる。資料調査、草案作成、スケジュール調整、分類、報告書の書式化のように規則性の高い業務は、急速に自動化される可能性が高い。一方、責任ある意思決定、対立の調整、現場での判断、倫理的判断、対面での信頼関係の構築においては、依然として人間の能力が重要である。 世界経済フォーラムの Future of Jobs Report 2025は、技術の変化、グリーン移行、経済構造の変化が雇用の創出と大赤字に生み出すと予測している。重要なのは雇用が消えるという単純な結論ではなく、必要な能力の組み合わせが急速に変化するという点だ。中間管理職の危機と再定義。中間管理職は目標を業務に細分化し、人員に割り当て進捗状況を確認し、上層部に報告する役割を担ってきた。このうち一部は AI エージェントや業務自動化システムが得意とする領域である。中間管理業務 AI による代替可能性、人間が残すべき価値、スケジュールの取りまとめと状況報告高い、重要な遅延の兆候を解釈し、優先順位を決定、反復的な業務の割り当て、10、個人の成長段階やチーム内の対立を考慮した配置、成果データの整理、高い数値では説明できない文脈の判断、議事要約の作成、高い議論の革新と責任の所在の確定、戦略的意思決定、低い中程度不確実性、倫理責任を含む判断、組織文化の管理、管理低い、動機付け、心理的安全感の形成。したがって中間管理職の未来は消滅というよりは再定義に近い。単なる伝達者や報告管理者は危険な立場となり、問題を構造化し、人と AI を共に運用するオーケストレーター型の管理者はより重要になる。ジュニア社員の価値は消えることはないが、そのあり方は変わる。 AI が草案作成や資料調査を代行すれば、新入社員やジュニア社員の従来の研修機会は減少する可能性がある。同時にジュニア社員には新たな機会も生まれる。 AI が作成した80点程度の草案を迅速に検討し、現場からのフィードバックを反映させ、トレンド感覚を加えて改善する能力が重要になるからだ。ただし、ジュニアの価値が自動的に急騰するとは考えにくい。鍵となるのは、企業がジュニアを単なる補助要員として扱うのではなく、AI と共同する実験者であり、現場データの収集者として位置づけるかどうかにある。ジュニアもまた、AI の出力結果をそのまま提出するのではなく、誤りを発見し、文脈を補完する人材へと成長しなければならない。4. AI 時代に生き残る人々の3つの能力。1. プロンプト作成能力。 AI の潜在能力を引き出す質問の設計は単なるコマンドではない。優れたプロンプトには目標、文脈、制約、基準、例、出力形式が含まれる。 AI はユーザーが提供した条件に基づいて回答を構成するため、曖昧な質問は曖昧な回答を生む。優れたプロンプトの構成要素は以下の通りだ。構成要素説明、例、目標、何を得たいかを明確に、顧客離反の原因を5つのカテゴリーに分類してください。文脈、業界、対象、状況の説明、20代の女性を対象とした美容サブスクリプションサービスです。資料分析するデータの提供。直近6ヶ月間のレビュー300件を基準にしてください。基準、良い回答の判断基準を提示、実行可能性、コスト効果の順で評価してほしい。制約、避けるべき条件を明示、個人情報の推測は行わず、根拠のない断定は避ける、形式成果化物の構造を指定。表と優先順位リストにまとめてほしい。悪いプロンプトは答えを要求する。良いプロンプトは思考プロセスを設計する。2. 問題意識。不便さを自動化の機会に変える感覚。 AI をうまく活用する人は大抵不便さに敏感だ。ここで言う不満とは、感情的な苛立ちではなく、問題を感知する能力のことである。なぜこの報告書は毎週同じ方法で繰り返し作成されるのか。なぜ顧客からの問い合わせを人が毎回一から読まなければならないのか。なぜ会議が終わった後、決定事項や担当者が不明確なのか。なぜ新入社員の研修資料は毎回口頭でしか伝えられないのか。なぜ失敗事例は記録されず、 忘れ去られてしまうのか。こうした問いかこそが AI 導入の出発点である。まず技術を探すのではなく、繰り返される損失やボトルネックを見つけ出し、その上で AI が適しているかどうかを判断しなければならない。 3. に経験と直感の融合。 AI の成果物を選びが、 AI は多くの選択肢を素早く生み出す。しかし選択肢が増えるほど、より重要な能力となるのが選ぶ力だ。良い結果と一見それらしき結果を区別する審美眼は、経験と直感の融合から生まれる。経験だけがあり、トレンドを読み取れなければ、時代遅れの判断にとらわれてしまう可能性がある。逆に、感覚だけがあり、経験が不足していれば、一見説得力があるが、実行不可能な選択をしてしまうかもしれない。AI 時代の意思決定者は、この両方を兼ね備えていなければならない。能力、過去における意味、AI 時代における意味、知識、多くのことを知っていること、AI の回答の誤りや抜け穴を検証する基準、長くやってみたこと、どのような質問をすべきかを知る感覚、直感的な好み、 AI の出力結果にある微妙な違和感を見つける創造性、新しいものを生み出す能力、数多くの選択肢の中から価値ある組み合わせを選ぶ能力、実行力、見たら処理する能力、 AI と人間を結びつけ結果を完成させる能力を、個人がすぐに始められる実行、チェックリスト、今日のやるべきこと、直近1年間に作成した文書やメモを一つのフォルダにまとめる、繰り返し行う業務を10個書き出し、所要時間と頻度を記録する、 AI に任せて危険な業務と任せて良い業務を区別する、よく使うプロンプトを保存し結果の品質を比較する、 AI の回答で間違っている部分を記録し自分だけの検証リストを作成する、今月の通りを個人用ウィキまたはチームのナレッジベースの基本分類体系を作成する、顧客同僚ユーザーからのフィードバックをテーマ別に整理する、業務を一つ選びAI 導入前後の所要時間を比較する、自分が持つ暗黙知を説明可能なチェックリストに変換してみる、 AI が生成した成果物を評価するための基準表を作成する、必ず守るべき原則、個人情報や営業秘密をむやみに外部の AI サービスに入力しない、 AI の回答は草案や仮説として扱い、重要な決定には検証図順を設ける、出展が必要なコンテンツには実際に確認可能な根拠を残す、低品質な大量生産よりも独自の経験と検証済みの情報を優先する、 AI 導入の目的をコスト削減だけでなく品質向上や学習速度の改善にまで広げる、結論、 AI は魔法の杖ではなく増幅器である、 AI は何もしない人に自動的に金を稼がせてくれる魔法の杖ではない。 AI はすでに問題を発見し、データを蓄積し、より良い結果を生み出そうとする人の能力を大幅に増幅させるエンジンに近い。今後、差が生まれるのは最新のツールを知っているかどうかというよりも、もっと根本的な部分にある。自分の仕事の文脈をどれほど深く理解しているか、自分だけのデータをどれほどうまく整理しているか、AI が生み出した結果を判断する目を持っているか、そして厄介な問題を最後まで解決しようとする姿勢があるかが重要だ。AI にとって変わられない人とは、AI を拒絶する人ではない。AI を自分の仕事の構造に取り込み、より高いレベルの判断と実行を生み出す人である。